おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺川正史と申します。本日は谷口淳子青鳥の絵城跡会総裁の著書平和のレシピをテキストに今を生き切ることの大切さというテーマでお話をさせていただきます。新しい年が始まり、今年こそ毎日を大切にしようと考える方は多いと思います。いつまで生きるかも大切ですが、人生においてはどのように生きるかが最も大切ではないかと思います。本日のテキスト29から30ページを引用いたします。死がいつかやってくることは誰でも知っていることだが、いつ来るかは誰にもわからないから、切実感がなく、毎日をなんとなく過ごしてしまう。そして、自分の一生が永遠であるとの錯覚のもとに、あれがしたい、これがしたいという希望を持つ。その希望の実現には期限をつけないことが多いので、締め切り日のない原稿や支払い期限のない借金のようなもので、できればやりたい、いつかできるだろうと安易に考え、具体的な計画を立てたり、真剣な努力をしない。自分にもそんなところがあったと反省した。こんなことでは、限られた人生を十分に生きることはできないと思った私は、残りの人生を本当に大切だと思えることに集中して生きよう、と考えたのである。ではその大切なこととは何だろう。今の一瞬を悔いなく生きるには、不平や不満、愚痴の類は禁物だ。そういう感情は今ではない、もっと理想的な時間や状況を望む気持ちから来る。その別の時に心を集中させれば、今ではない架空の時間を生きることになる。刹那を無駄に捨てていることになる。そうではなく、今の一瞬に喜びや美しさを見出し、感動する生き方をする必要がある。引用終わります。私は小学4年から青鳥の絵の行事に参加していました。その中で同級生の尾崎幸宏君と出会いました。彼は穏やかで人懐っこい笑顔が特徴でした。高校時代は青鳥の絵の活動をして、彼の家に泊まりに行ったりしていました。進学のため疎遠になりましたが、7年ぶりに彼と再会したとき、彼の側頭部には大きな手術痕がありました。鉄道の線路みたいだろうと彼は笑いましたが、私は笑いませんでした。彼は脳腫瘍を患い、もう治療方法はないと聞いていたからです。当時私は自宅で東洋医学の治療をしていました。そのため彼の病状を知った私の母が、私の治療でいくばくか改善があればと言い、私の家に滞在してしばらく治療することになりました。その時の彼はひどく落ち込んでいました。するとそれに引っ張られ、私も辛くなりました。数週間しましたが変化はなく、これ以上迷惑かけられないしいいよ。ありがとう。と彼は帰っていき、しばらくして再入院となりました。彼は入院後、視力が落ち、本が読みにくくなりましたが、青鳥の絵創始者、谷口正治、初代総裁の数種類の講話とカセットテープを繰り返し聞いて、人間の生命は生き通しであることや、今を生きることなど、真理を学び、次第に気持ちが落ち着いていったようです。入院先が遠く、私も多忙のため、お見舞いは頻繁には行けませんでしたが、行くと必ず満面の笑顔で出迎えてくれていました。しばらくしたある日、彼から電話がありました。寺川君、僕ね、明日から一時退院するんだ。でね、家に帰ったら青年集会をやりたいんだけどいいかな?と言ってきたんです。集会とは、青鳥の絵の真理を学ぶ行事のことです。私は一瞬戸惑いました。彼の状態がかなり良くないことは、家族から知らされていました。また、治療に携わる者として、彼の病状で、一時帰宅の許可が出た意味を理解しました。わかった。 みんなには僕からも言って集まってもらうよ。でも無理するなよ。彼はこう続けました。寺川はな、知ってると思うけど、僕はもう両目はぼんやりとしか見えないんだ。足も動かなくなっちゃった。手も片方動かないんだ。でもね、こんな僕でも何かお役に立つことができないかなって、ずっと病院で考えていたんだけど、やっぱり周回したいと思ったんだ。だって僕はまだ耳が聞こえるし、話ができる。片方の手で合掌もできるから拝めるんだ。と明るい声で話をしてきました。そっか、じゃあ皆を集めないとね。数日後、地域の仲間がたくさん参加した集会が開かれました。尾崎くんの様子はどうだった？と後輩に聞きますと、面白いことばっかり言って、もっと病人らしくしないと。とみんなで笑ったんだ。と返事が返ってきたほどでした。それからしばらくして、彼は天国に旅立ちました。私にとって親しい友人の死は、初めての経験でした。後にいろいろな人から聞きましたが、彼は病院で人気者だったそうです。痛い注射や治療であっても、お医者さんや看護婦さんに、ありがとうございますと、明るく感謝をして、何かと冗談を言って笑わせていたそうです。私は今尾崎くんは、今の一瞬を生き切っていた、と思っています。その彼のことを亡くなって数年後、当時の谷口清張、前清張年総裁と、信徒の対談形式で行われていた、ラジオ放送、幸福への出発に出演した際、先生に尾崎くんの話を聞いていただきました。その時私はつい、こう言いました。神様が彼に病気という困難を与えてくださったけれども、彼はとても頑張りました。すると、いつも優しい先生が珍しく話を遮られ、次のようにご指導くださいました。それはちょっと違いますよ。神様は病気や不幸をお作りにならないのです。神様が人間に困難を与えるのではなく、病気や不幸や、その人の過去の業が現れた姿なのです。今世だけ見れば、収支が取れないと思うかもしれませんが、私たちの生命は生き通しですから、前世や前々世で積んだ業が今になって現れることがあります。けれども、業というものは現れたら消えるのです、とご指導をいただきました。清張の絵では、神様は完全な世界、つまり全一元の世界を作られたと説いています。ですから、神様が病気や不幸のような不完全な作品をお作りになるはずはないのです。けれども、病気や不幸が現れることがあるのは、私たちが何かしらの間違った行為を長く重ねてきた結果、それが形となって現れることになる、と清張の絵では考えています。それではどのような思いで今を生き続けたらよいかについて、テキスト31ページを引用いたします。刹那の扱いは難しいと思うかもしれない。けれども短い時間だからこそ、自分の力でコントロールしやすいのだ。人生は心で作られる。認めたものが現れる。この二つの法則を心に刻んで、刹那というまっさらなページに良きことを書き込んでいこう。その一瞬に、将来の不安や悩み、愚痴を書き込むのではなく、ありがとうの言葉や自然界の美しさを刻み、家族の良さ、人生の素晴らしさを記録しよう。そうすれば死ではなく、天国や楽園を自分で引き寄せることができるに違いない。今を生きることこそ、人生の創造である。引用終わります。私は人生とは長さの問題ではなく、生き方が大切である、と彼から学びました。ところが最近では、いじめにより深い心の傷を負い、生きる希望を失うケースも発生しています。このいじめとは、学校だけのことではなく、大人の社会でも発生しているようです。例えば、インターネットの世界では、何か事件が起こると、その加害者に、社会的制裁を加えようと、 壮絶な批判や人権を無視した書き込みがされてしまうケースがあります。また、ツイッターなど匿名でのソーシャルメディアでは、一般に自分の名前を検索しない方が良いと言われています。なぜなら、知らないうちに自分が攻撃されていることがあるため、それを発見したとき、大変なショックを受けてしまうからです。これらの書き込みを行う人たちは、自身を正義の立場に置き、悪を暴くことで相手にダメージを与え、反省させたいと考えているようです。ところが残念ながら、これは青鳥年の教えとは正反対の考え方です。青鳥年では、相手の悪を認めて指摘するのではなく、相手の良いところを認めて、愛ある言葉で賛嘆し、本来持っている善を引き出すことを説いています。ですから、まず自分自身、人を傷つける悪口や噂話に関わらない決意をすることが大切です。そのような世界に触れない、読まない、語らないことです。そして、人に感謝し、親切をして、思いやる言葉を多く使ってまいりますと、自分の周囲に自然と良き世界が現れていくのに、きっと気づくと思います。ここで三重県津市で、現在24歳になります、N 君の体験を紹介いたします。彼は小学6年生から、錬成会という青鳥年の真理を学び、実践する合宿に参加していました。彼はどちらかというと、のんびりした性格のため、中学校では周りの子には行動が遅いと思われたようで、いじめを受けました。そして、同級生から、出しゃばるな、頭のふけが汚い、買い物に行け、など、様々な嫌がらせをされました。そのため、文化祭のクラス行事にも、参加する気持ちになれず、次第に学校で孤立していったのです。ところが彼は、青鳥年で学んだ教えが、心の奥底にあり、人間は神の子で、本当は素晴らしい。自分を誰か人の役に立つことをしたい、という思いを持ち続けていました。そして、いじめてくる人も自分のことを意識しているからだ、と、自分の見方を変えようとしましたが、いじめられる中では、なかなか自分を納得させることはできませんでした。その頃、青鳥年の錬成会で、講師の先生から、憎んでいる人に感謝することが大切です。悪いところではなく、良いところを見つけましょう、と教わりました。最初は、そんなことできるわけない、と思っていましたが、やってみると案外と簡単に良いところを見つけることができたんです。彼によりますと、苦手な人でも、1割は必ず良いところがあるそうです。そうすると、心の底から人を憎むことが減ってきます。そのうち、次第に、彼へのいじめが減り、新しい友達が増えていくのでした。高校生となった彼は、ある友と出会います。彼もひどいいじめを受けてきましたが、克服し、将来は保育士になって、子供をいじめから救いたいという夢を聞かされました。N 君自身、いじめられた相手を、心の奥底ではまだどこかで恨んでいて、もし自分があの時強かったら、逆にいじめ返してやったのに、と考えることもありましたから、いじめを受けた体験を他人のために生かす、という考えに衝撃を受けました。そして、いじめを受けていた自分には、同じような体験をした人たちを救う使命がある。今までのことは、そのためだったんだ、と思うようになりました。すると、それまで心底から許せていなかった人たちに、逆に感謝することができるようになったのです。その N 君、今では三重県の青鳥年の青年会委員長として、連日、多くの仲間に愛を与える活動を展開しています。青鳥年の青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている組織で、委員長とは責任者のことです。ここで、テキストの33から34ページを引用いたします。人格は 普段の生活がどうであるかという小さな行いの積み重ねによって作られていく。人に親切をし、社会のためになることをしようと心がけ、実際にそれを行い、また、すべてのものに感謝する生活を続けていると、やがて人の雰囲気に変化を及ぼし、次第に高貴な人格が形成されていく。日々の生活をおろそかにしないことが基本である。このような生活法を、成長年では、日時計主義と呼ぶ。日時計主義は、人や物事の光明面だけを見る生活だ。人や様々な事柄には、良い面と悪い面がある。そして、ほとんどの人の心の傾向は、悪い面を心で捉え、文句や非難、否定的な言葉を言い募ることが多い。もちろんそうでない人もいるが、この傾向は社会に一般化していて、染みついた癖のようになっている。この悪い癖を変えるには、強い意志で物事の明るい面に注目し、良い面を褒めたたえ、感謝する生活を実行し、継続していくことが大切だ。引用を終わります。幸福な人生を送るには、一瞬一瞬の今を大切にすることから始まります。様々な経験が人生にはありますが、どのようなことがあったとしても、その中から得るものは必ずあります。人間は明るさ、優しさ、良き言葉に魅力を感じます。それは人間が本来神の子であり、神様は幸福のみを創造されたからです。本日の一日が皆様にとって、最高に素晴らしい日となりますことをお祈りして、放送を終わらせていただきます。